新思考有録、毎週金曜日は立教大学特任教授、経済学者の金子勝さんです。
どうも
こんにちは、
はい、こんにちは。
金子勝先生のご本、平成経済衰退の本質という本が岩波新書から今日
今日出ました、
はいはい、これはどんなご本なんでしょうか。
ちょうど平成が終わるじゃないですか、この30年失われた30年と言われる30年を総括しながら、最後はアベノミクスになぜ行き着いて、それがどう問題で何をしたらいいのかっていう、こういう流れを全部書いて、たくさんちょうど同時代的に自分はなんか本来の学者業務ではないようにメディアに出始めたのちょうど平成の始まってしばらくしてからですね、バブルが崩壊してからしばらくしてからなんで、ほぼ同時代的に考えてきたことですね。
1990年代はジャパンアーズナンバーワンってね、
そう、1980年代の末ですね、バブルの最盛期、
言われて、
そう、
もうなんか外国の土地買ったり、
そう、
買収したり、
そう、
いろんなことしてたのが
あっという間に転げ落ち、
30年経ってみたら
こんななっちゃった、ね、
日本が成長する目がなんかあちこちに、
それも平成、
そうそう、
そうだね、この30年だからね。
うちの親父は、父親は自動車の整備機械を売ってる商売人だったんですけど、なんか難しいことは言わないですけど、マサルって俺に説教する、調子のいい時と調子が悪い時は腰を低くしなきゃいけないんだってこういうふうにいつも言ってました。だからね、今が絶頂だみたいな議論がね、こうそこら中でもてはやされてる時に、もうすでに滅びは始まってたんですね。そういうもんですね。
先生すごいじゃん、すごい、このなんていうか動乱な感じの時に着実と何気に偉くなって、
いやでもね、一周したけどまた元に戻っちゃった気がする。日銀のレポートが出たんですよ、金融システムレポートって半年に一度出るやつ、そこで不動産バブルがやや過熱の指標が出てると、
この帯域にあったら安全なんだけど、そこから飛び出てると過熱だっていうところに、この間初めてまたバブル以来飛び出ちゃったんですよね。
そう、その一方で2028年には半分の地方銀行が、赤字に陥ってしまうだろうっていう、そういう内容なんですけど、
お金の行き場がなくなっちゃったから、その路線価の方にみんな土地神話があるから、そっちにお金が集ま
って
、貸し付け先がないから、都心、大きな都市の中心部の商業地に殺到して、お金がね、
必然的に、だって行き場がなかったら都心の立地のいいところに路線価がぐんと上がっていくっていう形になるもんね。
あの時もゆでガエルだったんじゃないですか、で 今の生活に満足で、あまり未来のこと考えないっていう状態ね、で実はそのくせ未来がそんなに明るいとも思っていないっていう、なんか似た状況に振り出し戻ってるような気がする。
数年前にこの番組で金子さんが不動産バブル来るよとはっきりおっしゃっていて、しかも2020年の東京オリンピックまで持たないかもしれない、その前に来るよっていうふうなお話をしていて、まさにその兆候が
いろんなところに
出始めたっていうことですよね。
別に難しいことじゃなくて、これだけ金融緩和しちゃったら、しかも国内が衰退してるから、お金でどうしたってバブル的なものに向かわざるを得ないっていうのは誰が見ても分かることなんですよ。
新しい産業に投資する先がないから不動産に行っちゃってるっていうことですね。
だから
この本はやっぱり令和の絵のヒントも当然、
もちろん、最後の章は何をしたらいいか、
この金子勝さんのご本、平成経済衰退の本質、岩波新書から今日発売、抽選で5名様にプレゼントしていただけるということですので、
平成の起こった経済のことは大体世界中のことから分かる、
そう結構政治や経済のことをコンパクトにまとめて書いてありますよ、だから、ある程度同時代を生きた人は振り返ることになるし、若い人にとってはこういうことが起きてたんだっていう流れを理解してもらう
には次へのヒントになっていると、 はい、ご希望の方、お所、お名前、お年、電話番号をお書き添いの上、golden@joqr.net、golden@joqr.net まで、メールでご応募ください。メールの件名には、金子さんの本希望、ルーマサの本希望とお書き添いいただければと思います。うん、当選者は発送をもって返させていただきます。
一応、新書の、うん、表紙にはルーマサとは書いてないですけど、
うん、金子マサルって書いて
あります。でもこのシャッター通りの写真、うん、やっぱりちょっとゾッとするね。
いやでもあっちこっちこういう状態でしょ、う
ん、あれだね、まあ、評論家の方たくさんいらっしゃるけど、この番組では、まあ、森永さんと、ね、金子先生とお二人なんだけど、うん、やっぱりこれちょっと番組でちゃんとやんなきゃダメだね、うん、まあ、どっちの意見もちゃんと聞いて、聞いてる方に委ねるっていう形取らないと、
あとは世の中の流れと個人的にどうすればいいかっていうちゃんと提言を欲しいよ、うんうんうんね、みんな不安がってるもん、
まあ、あとその提言と、それからなんかこのそれと同時にね、あまり寛容さを社会が持たなくなっていった時に、誰の発言でもなんかこう取り上げられるような形じゃなくなってるっていうようなこともね、う
ん、
そうそう
危険なんですよ、うん、批判的なことを言わないと、うん、今はこういうなんかホワホワした感じでいても、うんうん、のどかに緩やかに滅びていけるほどね、うんうん、世界っていうのはのどかじゃないんですよ、うん、来る時は激痛が走ったりすごいこと起きるわけですよ、うん、リーマンショックだってそうだったし、うん、97年の金融危機だってそうだったし、うん、その後非正規が猛烈に増えて賃金は猛烈に下がり出すとかね、うん
うんうん、まあ、でもあえて反論するけども、うん、じゃあいつなんだよと、来てねえじゃねえかよという声もこうあるわけじゃない。
それは89年の頃みんなそう言ってましたよ、うん、株価は3万円を超えて、うん、やがて5万円になるとかね、そういう人だって言ったんだから、うんうん、
いたいた、
週刊誌で見出してバンバン、ね、この銘柄が5万円になるとか、そうそう、なんかいろいろありましたよね。
だからそういう馬鹿げたことが、うん、人間ってなかなか分かりにくいじゃないですか、うん、だからそこをいかに自分を冷静に見ながら、うん、今のいろんな客観的に起きてることの情報をきちんと頭の中でいいことばっかりを聞きたがらない、嫌なことは耳を塞ぐっていうのやめる、それで
ただそうやってるうちにね、こう政治とか経済とかに関心を持っていられるような余裕みたいなものがなくなってきちゃってると、今自分のいる立場でこう例えば非正規でもらっている給料の中でどうしようかと、
う
ん、なんかこう社会の大きなその
地の方に大きな流れになんか、うん、こう諦め感があって、
うん、そうなんだよ、
ね、そういう中で、うん、なんか現状を批判すると浮いちゃうみたいな雰囲気ができちゃうと、うんうん、
あとは大変な人ほど選挙に行けない、
まあ、余裕すらないですよ ね、
ないじゃん、そう、皮肉だよね、本当は大変な人ほど行った方がいいんだけど、
いや弱者ほど声が届かないとかね、うん、で僕はまあこの中で言ってるのは、まあ、金融緩和がいろいろ歪みを起こしてるってことも言ってんだけど、うん、やっぱり基本的に産業のこう基盤になる産業、食べていくためのそこが壊れてることがこれだけはっきりしてるのに、早くこの状況を止めないとね、ただひたすら金融緩和し株買って株高でって、自分はそんな儲かってないのにそれで持ってるかのような幻想、そこを捨てないといけないと。で IT 革命に乗り遅れて電気産業ダメになったじゃないですか、もうサムソンやアップルに勝てないわけですよね、ファーウェイにも勝てないわけですよ。で今原発突っ込んで東芝が経営危機になり、で日立三菱もいろんなところでつまずいてるわけじゃないですか。で今ね、さらに出てきてるのはね、医薬品バイオ医薬、これもボロボロになり始めた。これすごい、武田薬品がシャイヤーっていうね、会社を7兆円で買収して、株主からも訴訟を起こされて、藤沢の研究所を3分の1に縮小しみたいなことやって、自社開発もやめてね、本社ビルも売りなんてやってるわけですよ。で今業界第2のアステラス、これも600人のリストラが700人に拡大してる。
アステラスって何の会社？
製薬会社、あれどこどこか、山内どこか、なんか
合併してできた
会社ですよね。それで共和発行と鳥居製薬もリストラ やり始めてますし、結局ね、自社で作るっていうのを つまりかつて日本の医薬品って、うん、あの製薬薬の開発はそこそこ結構力があったわけですよ、うん、次々開発してた。もう自分たちで開発するのやめちゃって、内部留保かあの貯めちゃね、うん、ベンチャー買ってみたいなバカなこと繰り返してるんですよ。でね、医療品だけの輸出入の帳尻を見るとね、うん、輸入が実に2兆9600億、それで輸出はわずか6487億、うん、つまり差額は2兆3000億の輸入超過なんだ、うん、我々の薬はほとんど輸入品になっちゃったんだよ、うん、大きな、うん、でこんなこと気づいてないじゃないですか、うん、なんとなく日常的に、はい、なんか薬会社で、うん、風邪薬って言ったら日本の会社ものを飲んでるとか思うんだけど、例えば病院で飲んでるもんで、うん、しかもね、ノバルティスファーマのディオバン事件みたいに、うん、なんかデータ捏造が問題になったのに無罪みたいなね、うん、で日本の保険から1兆円もそれにこう売り上げに貢献してるとか、うん、そういうありさまになってるんですよ。
でもなくなっちゃったらさ、その稼げないからってなくなっちゃったらすごい困るよね。海外からいいねで買わなきゃいけない、
うん、そうするとね、うん、当然日本人仕様でできてない薬たくさんあるわけじゃないですか、うんうんうん、外国人がすごく強かった、うん、
外国行って
ハワイで館長買った時でかかったよ、
う
ん、
そうです
全部中身が出ちゃいそう、う
ん、で問題はね、安倍政権の健康医療戦略室次長っていう江崎さんっていう人が本出してるんですけど、うんうんうん、この人がなんと厚労省のね政策統括官になっちゃったって、経済産業省出身なのにね、どうもね本の中身はねどうかなって、バリアフリー住宅は不健康住宅とかね、うん、抗がん剤は副作用が大きいし、錬金現代の錬金術だって言ってみたり、うん、なんか話題になったけど、うん、大学病院クラスで人生最後の3日間で、うん、医療費の3割を食ってるとかね、うん、なんか生活習慣病は自己責任だとか、日本の健康保険は豪華客船だとかね、うん、なんかちょっと僕なんかと思うような内容の本出してたりしてて、なんか特定の縁故ディオ版の時もそうですけど、ノバルティスファーマにつながる人みたいな人がこの健康戦略のとこにいたりとか、
でもこういう人って
僕は良くないんじゃないか、
いなくなってもまた新たに同じこと言う人が出てくるね、
うん、そうそう、だから、この間の安倍さん政権の成長戦略って本当に、なんかニューバイ、ライフサイエンスは加計学園とか、なんか円弧、まあ、下関北九州道路の問題もあるけど、なんか自分の周辺にお金をまくんだけど、フェアに競争して日本の企業 の、 全般に盛り上げていくような成長戦略っていうのはきちんとないと、
アステラス製薬が山内、うん、製薬と藤沢薬品工業、
あ、藤沢のね、
もういい、
一つだけ、うん、やっぱりこの番組は朝日の原さんという方が来てね、
日本銀行の、
古い産業が生き残りすぎたと、
うん、
やっぱりここに新陳代謝を図っていなくちゃいけないところが、そうそうそうそう、やっぱり量的緩和とかいろんな要素で、
はい、ストップ、ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。